ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の8章1節から11節に記されている御言葉をお読みいただきました。まあ、ここに語られている物語は、まあ、聖書の中では比較的よく知られた話でありまして、まあ、ある意味とても美しい物語です。まあ、今まで聞いたことがなくても、おそらく一度お読みすれば、何らかのものを感じるような、まあ、そういう話ではないかと思います。ただこの物語の美しさというのは、誰もがすぐにハッと分かって感動できる、まあ、そういう薄っぺらなものでは実はありません。まあ、貫通の罪を犯した一人の女性を、まあ、悪者である立法学者やファリサイ派の人々が石で打ち殺すように迫ってくる。で、それに対してイエス様はそんな立法の掟を文字通りに当てはめないで愛を持って許しなさいと言われた、そういう話ではないんですね。そのように結局、いや、立法の掟よりも愛の方が大事なんだという漠然とした単純な話ではないのです。もっと深い神の慰めがある、愛がある。では、この物語の本当の美しさ、本当の恵みはどこにあるのか、まあ、そのことを改めて、今日の御言葉から聞いていきたいと思っております。まあ、物語のアウトラインは、あえて言う必要もないかと思いますが、まあ、神殿の境内でイエス様が民衆に教えていらしたときに、まあ、先ほど言いましたように、貫通の現場で捕らえられた女性を、まあ、立法学者やファリサイ派の人々が連れてきて真ん中に立たせる。これは明らかにこの女性の罪を裁くための行為であり、舞台決定です。で、実際にユダヤで重んじられている旧約の律法に従えば、貫通の罪を犯した人は石打ちの刑という、まあ、非常に残酷な刑罰をもって殺すようにと、まあ、死刑にするようにと定められております。ただここで大切なのは、このユダヤの人々が裁こうとしていたのは、実は今この時彼らが裁こうとしていたのはこの女性だけではなかったということです。むしろもっと彼らが思いの中に裁こうと願っていた、抹殺したい、したいと願っていた人がいる。で、それは誰か。イエス・キリストであります。ですから彼らは、こういう女性は石で打ち殺すように律法では定められています。まあ、ところでイエス様、あなたはそのことについてどう考えられますか？イエス様の考えを聞いてるんですね。で、イエス様の返答次第では、ただでは起きませんよ、という、そういう話になっていくのです。まあ、六節によれば、まあ、実際彼らがそうしたのは、イエスを試して訴える口実を得るためであったと言われています。彼らの本命というか、本当の狙いはイエス様にあったんですね。イエス様を試して訴える口実を得る、そのために、この裁きの場を彼らは設定したんです。で、ちなみにこの時のユダヤ人の指導者たちの目的といいましょうか、どういう口実を、どういう試し方をして、どういう口実を得ようとしたのか、それは分かるのではないかと思うんですね。石打ちの刑というのは非常に残酷な刑罰です。で、今その貫通の罪を犯した女性に対して、立法でそのように定められているんだからどうですか、イエス様も立法で定められているんだからその通り一度打ち殺しなさいとイエス様がもし答えたとすれば、普段あなたは人を愛しなさいと教えている、そのあなたの愛の教えはどうなってしまうんですかと問うことができるんですね。 で周りにいる民衆もイエス様に失望して怒り出す可能性がある。ではしかし反対に、まあ、それはあまりにもかわいそうだから許してやりなさいとイエス様が言おうものなら、それこそこの方は神の律法を神の律法に背くものだと訴える口実ができる、まあ、結局どちらに転んでもイエス様にとっては非常に不利なことになる、まあ、それが明らかになっているんですね。ですからさあイエス様はどうお答えになるか。ファリサイ人たちはもう自分たちの勝利を確信しながら得意になってその答えを待っていたであろうと思われます。まあ、私たち自身もいやいやイエス様は一体どのようにお答えになるんだろうか、このようなある意味で窮地に追い込まれたイエス様はどのようにその場を乗り切るんだろうか、まあ、そんな思いすら抱くかもしれません。しかしこの場合もう一度確認したいんですが、大事なことはこれは決してトンチクイズをしているわけじゃないんですね。どうやって答えたらうまく切り抜けることができるか、その気の利いた答えを見つけ出せばいい。そうやって律法学者やファリサイ派の人々をギャフンと言わせればそれでいい。いや痛快でしたと、完全懲悪のドラマを見ているようなそんな思いでこの御言葉に臨んではならないのです。ここで今イエス様は人間の罪というもの、そしてその人間の罪に対する神の真剣な裁きというものを一人真剣に問い始めておられます。そのイエス様の御心に私たちはまずへりくだって思いを向けなければならない。で、6節の後半を見ますと、あなたはどうお考えになりますか、まあ、口実を得るために聞いてきたファリサイ派の人々に対して、ファリサイ派の人々が聞いてきたときに、イエス様はかがみ込んで、指で地面に何か書き始められたと言われています。また少し飛んで8節を見ましても、お答えになった後、イエス様はもう一度身をかがめて地面に書き続けられたと言われています。黙ったまま身をかがめて指で地面に何かを書き続けられる、まあ、何を書いてらっしゃったのか、まあ、そのことに私たちの関心は向くかもしれませんけれども、いやそんなことよりもこのイエス様の沈黙の姿勢そのものは何を意味するのかということです。明らかにそれはファリサイ派の人たちに対するイエス様の拒否、そして裁きです。姦通の罪を犯した女性が裁きを受けなければならないのは当然かもしれない。しかし今、それ以上に裁かれなければならないのは、そのように人の罪をあげつらって、人を裁くことに夢中になっている人たち、そしてそういう裁きの場を利用してイエス様を訴えようと企む、神を訴えようと企む人間の罪が根本的に問われなければならない。神の御心を見失ってしまい、その結果、まあ、そこまで意識はしていないにしても神ご自身を押しのけて排除しようとする、自分の思いを神にしようとする、そういう私たちに罪に対してイエス様は沈黙を守りながら、向かい合っておられるのです。そういう、私たちの罪に対する厳しい姿勢の中で、 イエス様は実際に何とお答えになったのか、その答えを私たちはやはり見るべきでありましょう。イエス様は何とお答えになったか、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、罪のない者がまずこの女に石を投げなさい。これはどういう言葉でしょうか。人間は誰もが悪いことをしたことがあるだろう。まあ仮に具体的に何か悪いことをしたわけではなくても、心の中で人を憎んだり悪く言ったり、そういうことをしたことはあるはずだと。そういうものには人を裁く資格はないのではないのか。結局みんな同じ罪人なんだから、人を裁くのはやめなさいと、そういう話なんでしょうか。そういう理屈を持ってこの女性の罪もうやむやにしようとされたんでしょうか。そうではないはずなんです。なんかまあ喧嘩両成敗というか、なんとなくこの場を丸く収めればいい、そういう話ではないのです。むしろここで今ここで私たちは改めて自分、特に自分自身が神の前に裸になって立たなければならないのです。神の前に、神の御心の前に自分を置かなければならない。そして神の前に立った時に、あなた方はどうなのか。この女性は確かに律法を犯したのですから、神の御心を踏みにじったんですね。そのことはやはり裁かれなければならない。でもその彼女を裁こうとしているあなた方の中には、本当に神を恐れ敬い、神の御心に従おうとする、そういう心があるのか。そのことが本当に神の前に問われたときに、あなた方は自分はちゃんと立ち得ると、そしてこの女性を裁き得るという自信があるのか。ですからこれはただなんとなく、まあ、そんな残酷な時代遅れの刑罰なんてやめて許してやりましょうよという人の場合も同じです。神は愛であると、そういう漠然とした考え方を持って、なんとなくかわいそうだから許してやろう、お互い罪人同士なんだから、まあまあ恩恵に済ませましょう、そういうごまかしの思いで許しを語るとするならば、それもまた私たちは神の前に問われなければならない。そしてそういうところに、そんなごまかしの中に私たちの本当の幸せとか本当の喜びとか本当に許し合う関係など生まれるはずがないのです。そのことを私たちは神の前に問われなければならない。そしてそうした真剣さはやはりこのファリサイ派の人々、立法学者たちにもやはり分かったんでしょう。主イエスがあなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げつけなさいと言われた後、彼らは、まあ、旧説によれば 年長者から始まって一人また一人と立ち去っていきます。いや、全員がその場から何もできずに立ち去ってしまいます。主の御言葉により神ご自身の前に引き戻された彼らは神の前における自分自身の姿を改めて気づかされ、その場を立ち去るしかなかったのでありましょう。ただ、それがこの物語の終わりではありません。いや、イエス様すごいわ。こんな試練をこんな見事に聞き返して、そういう話じゃないんです。貫通の罪を犯した女性を訴え出た人々はいなくなりました。でも彼女の裁きが終わったわけではないんです。彼女の罪がうやむやにされて終わったわけではないんです。9節をよく見ますとこう書いてありますね、まあ、人々は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、でその後でイエス一人と真ん中にいた女が残った。まだ女は真ん中にいるんです。神の前に立たされているんです。で、ある人が言っていましたが、これはある意味で不思議なことだ。この女性も助かりたいと思ってたんならば去ってしまえばいいんです。罪を見逃してほしいんだったら、自分を訴えた者たちが行ってしまったんだから自分も去ってしまえば罪を逃れることができるはずだ。どさくさに紛れて自分もどっかへ消えてしまえばそれで済んだはずです。しかし彼女は一人イエス様の前に残りました。ただ一人罪を犯したことのない方、それゆえただ一人彼女を裁く資格を持っている方の前に彼女は残ったんです。もちろん真面目だからとかそういう問題ではありません。ここでこの女性に対する本当の裁きが始まるんです。そしてこの女性はこのイエス様の裁きに服する以外に自分が生きる道はないことを確信したのでありましょう。もちろん彼女は裁かれるかもしれない、死刑にされるかもしれない。しかしそれは非常に厳しいものです。それでも彼女はその死の裁きのもとに立つところ以外に自分の道はないとイエス様を通して、どうしてだか分かりませんけれども、イエス様を通して信じるに至ったのでありましょう。そして全てを主の御手に、イエス様の御手に委ねたんです。そこで神の裁きは始まるんです。ただ厳しいだけではない、いや罪人が滅びることを望むだけではない、神の本当の裁きが、真実な神の愛の裁きが始まること、そこがこの物語の急所です。今申しました、神の裁きというのはただ悪いものをやっつけて罪人が滅びることを願う、そういう神の刑罰ではありません。罪人を清め本当に生かそうとする愛の神の恵みが、罪にも勝って人を捉え人を生かすこと、それが神の裁きです。だから主イエスは言われるんですね、私もあなたを罪に定めない、生きなさい、これからはもう罪を犯さないよ、これからはもう罪を犯してはならない。この主の御言葉が彼女を新しい命に立ち上がらせるんです。今回だけは見逃してあげるからもうこれからはしちゃいけないよ、そんな言葉じゃないんですね。これはもうあなたは罪から救われたのだ、 あなたはあらゆる罪から清められたのだ。もう罪を犯すような人生ではなくて、神に愛され、神に救われた者として生きなさい。その人生にふさわしくあなたの人生をこれから歩み始めなさい。そういうイエス様の約束なんです。まあもちろんこの女性がどこまでそのイエス様の御心を理解できたかはわかりません。しかし、そのようにおっしゃるイエス様の言葉の背後に、すでにイエス様の十字架があるということ、十字架が立っているということを私たちは見ることができるはずです。ごまかしじゃないんです。唯一罪のない方が私たちの罪を負ってくださって、十字架の上で裁きをすべて受けられた。その神の裁きの先に私たちが罪許されて、新しい命に生きる道が始まるんです。私たちの罪をイエス様が負ってくださって、吸い取り紙がすべての汚れを吸い取るように、私たちの罪をイエス様がご自分の身に担ってくださったことによって、私たちがあらゆる罪から清められて救われて生きる、そういう裁かれるのではない、生かされ、愛を持って生かされていく新しい道に私たちは招かれているのです。この女性と同じように私たちも導かれているのです。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない、あなたはもうそのような人生ではなくて、神様に愛されているものに救われたものとしてふさわしい人生を生きなさいと、私たちをこのところから新たに使わそうとされている。それが今日の物語です。そして私たちに対する招きであり、私たちに対する派遣の命令です。改めて今私たちはこの主のもとに留まりたい、今しばらく留まりたいと思います。主が聖餐の食卓に私たちを招いてくださっています。イエス・キリストが捧げてくださったあの体と血に預かるこの交わりに私たちを預からせてくださいます。私たちは自分の罪をすべて告白し、このイエス様の食卓に預かりたい、その命に預かりたいと思います。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪ではなくて神の愛に生かされていく人生を生きなさい、その証を立てる人生を生きなさい、その主の招きと派遣に預かるためにこのところに留まっていたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、貫通の罪を犯した一人の女性をめぐる物語を通して、あなたの裁きの真剣さと、あなたの愛の真実さと改めて深く覚えることができ感謝をいたします。しかもその言葉、私たちと無関係な話ではなくて、2000年前の昔の話でもなくて、今ここにある私たち、罪の汚れのうちにある私たちを本当に捉え、新しい命へと生かすものであることを改めて覚えることができ、感謝をいたします。どうか私たちがあなたのその恵みに余すところなく預かることができ、その祝福を、愛を証しするものとして新たに立ち上がる、使わされていくことができるように導いてください。今私たちが招かれますこの聖なる食卓の交わりをあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。